ヨハネの第一の手紙4章9節から11節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。今日はクリスマスイブですね。イブというと前の日っていうふうにね、そういう意味だっていうふうに思われている方が日本では結構たくさんいらっしゃいます。ですから12月23日をクリスマスイブイブとかですね誕生日の前の日をバースデーイブとかっていうふうに、まあ、言われることもあるんですが、このイブっていうのはもともとはですね、英語のイブニングと同じで夜っていう意味なんですね。ですから前の日っていう意味は実はありません。ユダヤでは、この日付の変更っていうのが夜の12時ではないんですね。昔のユダヤでは日没で1日が切り替わりました。ですから12月24日の日没後はもうすでにクリスマスなんですね。まあ、12月25日がイエス・キリストの誕生日かどうかっていうのは聖書に書いてないので、誕生日だっていうふうには言えないんですが、まあ、紀元4世紀ぐらいにローマ帝国の冬至の日、これが12月25日にお祝いされていたので、この冬至のお祭りとクリスマスが関連付けられたっていうふうに言われています。でまあクリスマスというのはそういうわけで、12月25日かどうかはわからないんですけれども、まあ、昔からイエス・キリストのお誕生を記念する日として祝われてきたわけです。でもなぜ大昔に中東で生まれた人の誕生日を全世界の人がお祝いするんでしょうか。それはイエス・キリストというこのお方が私たち人間に素晴らしいものを与えてくださったからです。今日はイエス様がこの世に使わされてきた、この世にお生まれになったその理由をお話しさせていただきたいと思います。今日の箇所から3つお話しします。1つ目は永遠の命を私たちに与えるためです。9節もう一度読ませていただきます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。命というのはエネルギーに満ちています。イエス様は私たちにそのような命を与えるためにこの地上に生まれてくださいました。しかもその命というのは何十年かで終わってしまうような肉体的な命ではなく、永遠に続く霊的な命のことです。その命にはどんな特徴があるでしょうか。まず命はエネルギーに満ちています。神様は問題の全くないバラ色の人生を私たちに約束はしていらっしゃいません。たとえ神様を信じていたとしても、私たちは生きているとさまざまな問題に苦しむわけです。経済的な問題、肉体的な健康上の問題、人間関係の問題、仕事上の問題、さまざまな問題に私たちはぶつかるわけですね。でもイエス様によって命を与えられた人はエネルギーに満ち溢れますから、問題にぶつかってもそれを乗り越えていくことができる。それどころか問題を祝福の種に変えていくことさえできるわけです。そのような命をイエス様は与えるためにこの地上に来てくださいました。また命というのは良いものを生み出します。生きている画家は素晴らしい絵を生み出しますね。生きている職人は素晴らしい道具を生み出しますね。そして 生きているお母さんは素晴らしい命をこの世に生み出しますね。でも死んでいる人は何も生み出すことはできません。命は良いものを生み出すわけです。イエス様によって命が与えられた人は良いものを生み出します。良い行い、良い言葉、そういったものを生み出すんですね。そしてそれによってこの世の中に価値あるものを生み出していきます。周りの人たちを慰め励ましていきます。そして自分自身の人生も価値あるものに作り変えていくことができます。そして命というのは成長していくものです。いくら年をとっても生きている限り人は何かしら成長しているんですね。イエス様によって命が与えられた人は必ずその人格が変化、成長します。今日洗礼式があって証しを語っていただきましたけれども、以前の生き方とは全く違う存在に作り変えられたということをお話しいただきました。以前はできなかったことができるようになります。以前はやめられなかった良くないこと、つまらないことをやめることができるようになります。命を与えられた人は変化、成長していくわけですね。そのような命をイエス様は与えるためにこの地上に来ましたよ、そのように聖書は教えています。そしてイエス様が来られた二つ目の理由は、なだめの捧げ物となるため。なだめの捧げ物となる。十節をもう一度読みます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。先ほどイエス様を通して神様が私たちに素晴らしい命を与えてくださる、そのように申し上げました。でも本来私たち人間は神様から良いものをいただく資格がありませんでした。それは神様と私たちが敵対関係にあったからです。神様と私たちは仲が悪かったんですね。だから当然命をいただくと期待することはできなかったはずなんです。十節になだめの捧げ物って言葉がありますね。なだめる、なだめるというのは怒っている人の怒りを鎮めるっていう意味ですよね。ということは前提として怒ってるってことなんです。怒りがあるってことなんです。誰が怒ってるかっていうと、まあ、捧げ物というのは神様に捧げるわけですから、神様が怒っていらっしゃったということですね。怒りの対象は私たち人間です。なぜかといえば、私たちに罪があるせいだと聖書は言うんですね。罪とは何か。それは神様が要求する基準に到達していないことです。聖書が教える罪というのは法律を犯すということではないんですね。人間の道徳、その道徳に反するという意味でもありません。神様が要求していらっしゃる基準に到達していないこと、これを罪と言います。だからいやーそれぐらいいいじゃんって多くの人間が認めていることであっても、神様がいやそれダメだよとおっしゃることは罪なんですね。私たちは不完全であって、神様が悲しまれるようなことを考えてしまったり、実際行動に出してしまったりします。また神様がこれをしてほしいと願っていらっしゃることができなかったりするわけです。それどころか神様に従おうとしないで、自分の好きなことを好きな時に好きなように行いたい、そんなふうに私たちは願っているわけです。そのくせ困った時には、神様どうぞ私の願う通りのことを行ってくださいなんていうふうに、お願いしたりします。まあ、日本にはね、困った時の神頼みっていうことわざがある通りですね。 神様を神様として敬わず、まるで私たちの奴隷のように扱う態度です。この自己中心、自分中心が聖書が教える罪なんですね。で、罪というのは神様を否定すること、神様を侮辱することですから、本来であれば神様の怒りを招くはずでした。そして祝福、命というね、あの素晴らしい祝福どころか、永遠の苦しみというひどい罰を招くはずだったわけです。しかし、イエス様はなだめの捧げ物になるためにこの地上に来られた。で、しかも使わしたのは天の神様だと書かれています。私たちの罪に対する神様の怒りを鎮めて、裁きが私たちに下らないように、そのためにイエス様が来られたということですね。じゃあどのようにしてイエス様は私たちと神様を仲直りさせたのでしょうか。神様の怒りを鎮め、神様と私たちの関係を回復してくださったんでしょうか。それは十字架で死ぬことによってです。イエス様が十字架にかかって死なれたのは、時の権力者たちに憎まれて抹殺されたというだけではありません。それは私たちの身代わりとして死んだということなのです。本来私たちが受けるべきだった罪の罰、罪の呪いをイエス様が十字架にかかることによって代わりに引き受けてくださったわけです。だから本来私たちが受けるべき罰はもはやなくなってしまったんです。イエス様が追ってくださったからです。そしてイエス様は死んで3日目に復活なさいました。イエス様は罪と死の力に勝利なさったんですね。その結果、もはや神様の怒り、罪の刑罰は私たちに向けられることがなくなりました。私たちの罪はイエス様によって全部許されています。過去犯してしまった罪も、今まさに行っている罪も、これから死ぬまでの間に犯すであろう未来の罪も全部許されているわけです。ですから私たちは堂々と神様と交わることができるようになりました。神様からの祝福、幸せな人生、先ほど申し上げたような永遠の命に満ち満ちた人生を私たちは期待することができるようになったわけですね。ではこのイエス様による新しい人生を味わうためには、私たちは一体どうしたらいいんでしょうか。なんか特別な修行が必要なんでしょうか。それとも一定額の献金が必要なんでしょうか。止めませんけど、なんて献金がなんか必要とかね、何か特別な奉仕が必要なのか、なんかすごいことを達成しなければならないのか。そうではありません。神様が下さる罪の許しというのは、私たちの良い行いのご褒美として与えられるものではないんですね。それは恵みであると聖書は言います。恵みというのは神様から一方的にプレゼントとして与えられますよっていう意味です。私たちが何かすごいことをしてご褒美として与えられるんじゃなくて、私たちが何をしようがすまいが、神様の方から一方的にプレゼントを与えてくださるということですね。サンタクロースはね、良い子のところにしか来ないようですけれど、イエス様は良い子であろうがなかろうが私たちのところに来てくださって、その神様との仲直りという素晴らしいプレゼントを与えてくださるのです。私たちがすべきことはそのことを信じることなんですね。もう少し具体的に言うと、次のことを、これは本当だっていうふうに信じることです。皆様お手元のアウトラインの方に祈りっていうのがね、2ページ目の方ですけれども、こちらの方ですね、右側の方ですけれども、書かせていただきましたが、何を信じるかっていうと、この自分の罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかられたっていうこと、 そして死んで葬られたけれどもイエス様は3日目に復活なさったということです。この私の罪を許すためにイエス様が十字架にかかり死んで葬られ3日目に復活した、これをこのことは本当だと信じるだけで私たちは全ての罪を許されて神様と仲良しになって神様から永遠に続く命という素晴らしい祝福をいただくことができます。ここにいらっしゃるクリスチャンの方々は人生のある日、ある時このことを信じて告白したわけですね。これからもますますその信仰を深めていきたいと思います。で、まだそんなふうに信じ告白したことがないという方は次のような祈りを捧げることによって神様と今日この瞬間仲直りし祝福をいただく身分に変えられるわけです。それがここに書かれている祈りです。神様、私はこれまであなたに従わないで自分勝手な生き方をしてきました。申し訳ありませんでした。しかしイエス様が十字架にかかられたことによって私のその罪は全て許されました。そしてイエス様は死んで葬られましたが3日目に復活なさり今も生きておられます。私はそのことを信じます。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。アーメンというのはその通りです、この祈りは本当ですっていう意味があります。この祈りを捧げたならば、たとえ今日初めて聖書を見ましたっていう方であったとしてもイエス様を通して神様と仲直りをし、先ほど申し上げた命という素晴らしい祝福をいただくことができるようになります。そしてイエス様が来られた3つ目の理由は私たちが愛し合うためです。11節、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら私たちもまた互いに愛し合うべきです。べきっていう言葉が使われてますね。私たちは互いに愛し合うべきである。イエス様によって救われて罪を許されて永遠に続く素晴らしい命が与えられた私たちはお互いに愛し合わなければならない、そのように言われています。このべきという言葉は非常に強い意味の言葉ですね。これは借金返済の義務がありますよっていうニュアンスの言葉なんです。どうしても返さなきゃいけないでしょ、借金したらね。それと同じように私たちは愛してもいいし愛さなくてもいいっていうんじゃなくて、それはしなきゃいけないことだと、これはオプションじゃなくて絶対しなきゃならないことですよというふうに聖書は言うわけです。でもそれは単なる義務とは違います。理由が添えられていますね。神様が愛してくださったんだからっていうことですね。神様がこんなにも私のことを愛してくださったのだから、私たちは他の人を愛していかなければならないっていうことですね。神様の愛はどのような愛でしょうか。敵を許し祝福する愛です。イエス様はそのために犠牲を払ってくださいました。私たちを愛し命という祝福を与えるためにご自分の命を差し出されたわけです。誰のためでしょう。この私のため、皆さんのためです。その神様の愛、イエス様の犠牲を思うときに私たちもまた他の人を許したり愛したりすることができるんじゃないか。この手紙を書いたヨハネはそのように私たちに語りかけているのです。イエス様の愛を深く知り感動し感謝すればするほど私たちは他の人を許したり愛したりしやすくなります。神様がまず私たちを愛してくださいました。だから私たちも他の人を愛することができるのです。許すことができるのです。親切にすることができるのです。励まし、信じ、優しい言葉をかけることができるんです。まあそうは言っても、実際には許せない人がいたりするわけです。 大切にできない人がいたりするわけですね。私たちは、まあ、それだけね、その人にいろいろ辛い思いをさせられたのかもしれません。もしそうならば、私たちは聖書を読み、神様がどれほど私たちのことを愛し、見守り、導いてくださっているか、そのことを思い起こし、黙想していかなければならないでしょうね。私たちの力で人を許し、愛すことはできません。神様の愛をまず私たち自身がいっぱい味わうことによって、私たちは他の人を許し、愛していくことができます。イエス様を通して神様の愛を知った私たちは、他の人を愛していきたいと思います。小さな私たちに世の中のすべての問題を解決することなんかできません。でも、私たちの周りに小さな愛を実践していくことならできるはずです。そして、それをしていくときに、この世界はほんのちょっとですが、良い方向に変わっていくんです。それを一人一人が実践していくならば、世界は大きく変わっていくことができるでしょう。こんな話を読みました。これ外国の話ですが、学校の先生がクラスの生徒にリボンを一本一本渡したそうです。そして先生はこう言いました。このリボンを自分に良い影響を与えてくれた人、大切な人にプレゼントしてください。自分に良いことしてくれた、ありがたいな、嬉しいなって思うその人にこのリボンをプレゼントしてくださいね。そうすることによって世界を少しだけ良い方向に変えることができるんです。そしてプレゼントする際に、今私が皆さんに言ったことをそのままその人にも伝えてあげてくださいね。つまりリボンを私が A さんに渡しますよね。 A さん、あなたね、私に良いことしてくださったのでこのリボン受け取ってください。そしたら世界が、これを受け取ったら世界がほんの少しだけ良い方向に変わります。で、今度 A さんが親切にしてもらったな、嬉しいな、ありがたいなって思う人にこのリボンを渡してくださいね。その時、今私が言ったようにこれを受け取ると世界がほんの少しだけ良くなりますよ。そうやってリボンが次から次へと人の手に渡っていくようにしてくださいねと先生は生徒たちに言ったわけです。そしてそのうちの一本のリボンが次のような旅を経験したというふうに報告されました。生徒の一人が自分の先輩にリボンを渡したんだそうです。この先輩は進路に悩んでいる自分に良いアドバイスをしてくれた。で、ありがとうございますって言ってそのリボンを渡したわけです。で、感激した先輩は職場の上司にそのリボンを今度渡しました。この上司はこの先輩のことを熱心に指導してくれた。そのおかげで今の自分がある、ありがたいなということでその上司の人にリボンが渡ったわけです。で、リボンを受け取って感激したその上司は家に帰ると息子にそのリボンを渡そうと思って部屋に向かいました。この息子はちょうど反抗期で、この父親と息子の関係というのはあまり良くなかったんです。それでもこの上司は息子にリボンを渡して次のように言いました。このリボンを自分に良い影響を与えてくれた人、大切な人にプレゼントするように言われてもらってきたと。それを私はお前に受け取ってもらいたい。お父さんはお前にいろいろといつも口うるさいことを言うけれど、お父さんの人生を一番豊かにしてくれる人はお母さんを除けばお前なんだ。お父さんとお母さんのもとに君が生まれてきてくれてありがとう、愛しているよ。そう言いながらそのリボンを息子に渡したわけです。すると受け取った息子はポロポロと涙を流して言いました。実はさっき遺書を書き終えたところだった。今夜遅くに死のうと思って、お父さんが僕のことを愛してくれているということが確信できなくて ずっと辛い思いをしてきたからだ。でももう遺書は必要ないね。そして二人は泣きながら抱き合ったそうです。こうして世界がほんのちょっとだけ良い方向に変わりましたというお話です。聖書には神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと書かれています。このよっていうのは私のことであり皆さんのことです。自分の名前入れて呼んでみて。神は実にその一人子をお与えになったほどに増田大司は愛された。皆さんを愛された。神様の愛を受け取った皆さんはその愛のリボンを次の人に手渡してください。中東の小さな国イスラエルにイエス様が生まれて愛の炎を灯されました。その愛の炎は一握りの弟子たちの心に移されて愛の炎を燃え上がらせました。そして弟子たちを通してイスラエル中にそしてローマ帝国中にその愛の炎が広がっていきます。次から次へとバトンタッチされていってやがて回り回ってこの極東アジアの島国にもその愛が届けられたわけです。そして私の内側に皆さんの内側にイエス様の愛の炎が灯されました。今度は私たちが他の人にその愛の炎をバトンタッチする番です。この後キャンドルライトサービスを行います。私が持っている一本のこのろうそくの炎が皆さんへと順々にバトンタッチされていきます。これはイエス様の愛が全世界に広がっていく様を表しています。この炎が広がっていくように私たちも自分の周りの人たちに小さな愛の技を行っていきたいと思います。イエス様は私たちに命を与えるため、そしてその命を私たちが堂々と手に入れることができるよう罪を許すために、そしてイエス様を信じた私たちが他の人を愛することができる存在になるためにこの地上に来てくださいました。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが御子イエス様をこの地上に送ってくださったことを心から感謝します。私たちは本来あなたに愛されあなたに祝福をいただくそのような資格のないものですけれども、イエス様は私たちをその十字架の血潮によって許し神の子供としてくださいました。私たちがその愛に喜び感動することによって私たちが他の人をますます愛することができるように作り変えられますよ。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。